こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。今月は私どもサプリメントのすっぽんこまちとタイアップをしております。この話をね、月曜日にしたんですけれども、私すいません、一点間違えてお伝えしていたことがありまして、すっぽんこまちには19種類のアミノ酸が入ってるって言ったじゃないですか。アミノ酸19種類多いと思いますよねすいません、それね、正しくは20種類だったので、本当ごめんなさい、訂正してお詫び申し上げます。キャンペーンの概要はね、またこの番組の、この配信の、概要欄に書いておくようにしますので、ぜひね、もしご興味あれば試してみてください。私が試した内容は来週あたりね、また放送したいと思います。あとね、これね、リスナーさんからいただいたんですけど、初めてのタイアップで感想いただいたんですけど、初めてのタイアップで私がね、特に上ずってて、あの配信本当にさ、もう恥ずかしくてしょうがない。もうすいませんね。なんて言うんですか？ごめんね、みんなタイアップで、みたいな気持ちもあるし、でも、いい商品なんだ。丁寧通販、いいんだよっていうさ、気持ちもあるからさ、なんか、いろんな気持ちが、ないまぜになった、あの、超絶テンションになっちゃったんですけれども。ね、もしよかったらね、また、来週、再来週、アキちゃんとね、私と一人会でそれぞれお話ししますので、ぜひ聞いてみてください。では今日は全く関係なく、スターウォーズじゃないですね、マンダロリアン&グローグのお話をしたいと思います。マンダロリアン&グローグ、もう皆さんご覧になりましたかね？先週私もちらっとお話ししたんですが、こうね、スターウォーズシリーズ一つも知らなくても、あ、ジェダイ？ヨーダ？タトゥイン？知らねえ。みたいな人でも見れますよっていうね、お話をしていて、なんか実際私が SNS とかで見ている限り、スターウォーズの、なんていうんですかね、生死、456123789っていう、あそこを見てなくても、スターウォーズの本筋の部分、1から9までのエピソード見てなくても、マンダロリアン見に行って、もうディズニープラス速攻入りましたみたいな人も結構お見かけしたので、やっぱりね、とっつきやすく作ってあるんだなっていうふうに思います。ごめんなさい。あとね、この間私、風呂敷広げてますって言っちゃったんですけど、間口が広い作品ですって言いたかったのに、なんか風呂敷って間違えて言っちゃいましたねっていうのをちょっとここで訂正したいと思います。そう、間口が広く、そして敷居が低い。なんだろうな、例えば、ダース・ベイダー？あ？シス？知らねえ。みたいな状態でも、やっぱりね、今回見に行けたんじゃないかなと思います。で、今日は、そんな、マンダロリアン&グローグ面白かったっていう方向け、そして見たことない人向けにちょっとね、お話ししたいと思います。やっぱりこの詳しい方は本当にもっと私なんかよりも詳しいので、あ、なんかにわかの人が喋ってらぐらいに思っていただければ嬉しいです。では、まずそうですね。まず、私が思う魅力、もう本当に簡単なところ喋りますね。音楽、キャラクター、そして、単純明快で響くストーリー、これにあるんじゃないかなと思います。まず音楽はもう皆さん言わずもがなだと思います。スターウォーズシリーズ一回も見たことないですっていう方でも、必ず帝国のマーチだったりとか、あとはあのオープニングの曲、必ず何かしら歌えると思うんですよ。ただマンダロリアのテーマはね、なんかなんであんな歌いにくい、口ずさみにくいね、曲にしたのかなって私思っているんですけれども、もう新しいボバとかもさ、みんなテーマ口ずさみにくいんだよって思ってるんですけれども、それでもやっぱりあのマンダロリアのテーマも、あの独特の、なんていうんですか、独特の音が、あの特徴的な音が一個ありますよね。カポーン、カポーンじゃないか、ヒューン、なんだろうな なんか尺八っぽい曲、部分があるんです。私が聞くとね。で、その部分は、ちなみにリコーダーで作ってるらしいんですけれども、なので、なんて言うんだろうな。その、人の耳を引く、この特徴ある音楽っていうのが魅力をさらに付加しているんじゃないかなと思います。ちなみに、それぞれのシーズンで、それぞれね、アレンジちょっとずつされてるんだと思うんですけれども、1、2、3で。あと、1、2の間に 2.5 としてボバフェットっていう、ドラマがあるんですけれども、そこにね、結構、なぜか大事なシーンを、ボバフェットを見させるために、なんて言うんですか、そこに大人気の銀河一可愛いグローグとマンダロリアンを送り込んでるので、まあそこでもあったりするんですけれども、それぞれちょっとずつアレンジがあったりしつつ、で、今回の映画に関しては、さらにそのテーマに奥行きが出てるんですよね。記事で読んだところによると、元々のオーケストラの編成、マンダロリアのテーマの編成よりもさらに人数を増やして厚みを出したっていう風におっしゃってて、私ね、たまたまなんですけど、ちょっと2回ともドルビーで見まして、ドルビーで見るのすごく良かったです。あと今回の映画版はですね、ちょっとシンセの、多分これ意図的なんですけど、気持ちダサめの曲が入ってるんですね。ビカビカした感じの曲が。で、多分それが、ちょうどなんつうんですかね、和む、この90年代、80年代っぽさみたいなのを出してるのかなというふうに思いました。で、次にキャラクターの魅力なんですが、もうこれは言わずもがなかなと思います。有名な逸話としてジョージ・ルーカスが、新たなる希望のね、契約時に20世紀フォックスから提示された高い監督報酬の代わりに、マーチャンダイジング、グッズ化の権利を得たんですよね。確か続編の権利とね。で、それを要求して、まあグッズに、まあ当時は、まあ1977年公開なんですけれども、当時は、グッズなんて大した収入になんないだろうって思ってたのが、まあ、映画会社としてはそうだったので、まあ渡りに船だったんでしょうね。で、それが、まあ、映画は歴史的大ヒットしまして、さらに、フィギュアとかおもちゃとか T シャツとかグッズが爆発的に売れるっていう、まあ、皆さんご存知のね、逸話があると思うんです。なので、まあ、それぐらい、スター・ウォーズ自体は、実は一作も見ていない。でも、これはライトセーバーなんでしょとか。これは、なんか、ルーク・スカイ・ウォーカー、まあ、ルークまではともかくとして、まあ、これはなんかダース・ベイダーなんでしょみたいなのは、まあまあ皆さんご存知の通りかなというふうに思います。で、それで久しぶりに出てきてね、まあ BB とかも可愛かったですけども、789で出てきたね。ただ、なんでしょうね、やっぱりカイロレにそこまで魅力が。なかったのかな。私はカイロレン好きなんですけど、789もちょっとキャラとして売っていくにはちょっとね、弱かったのかな。私は好きでしたが、まあやっぱ R2D2 だったりとか C3PO みたいなほどではなかったんでしょうね。なんかそこまでいかなかった。で、そんなところに出てきたのが、まあ、マンダロリアンとグローグーで、これまでいろんな、なんて言うんですかね、なんだろうな。本筋のエピソード、1から9以外の本筋のエピソード以外にも、続編だったりとか、こことここの歴史の間に生まれたこの話がありますよ、みたいなのが、いろんなドラマだったり映画だったりとか作られてるんです。スピンオフだったりね。いろいろ作られてるんだけど、その中でも、キャラクターとしてめちゃくちゃ、ヒットしたのが、マンダロリアン&グローグなので、まあ、この二人に、が今後スターウォーズをシリーズ全体をまあ牽引していくことになるだろう。そしてまあさらにね、こっからまた新しい映画ライアン・ゴズリング主演でねやりますんで、だからこそ間口を広げてファンを増やして、もう最近スターウォーズなんか見てないよ、知らないよ、ディズニープラス入ってないよっていう方、まあ、ディズニープラスまで見て入らないよって方がね結構多いと思うので、このあたりでねフックになるものを作っておかないと、ドラマ見てる人しか映画館に来ないってなっちゃったら、もうね もう失敗するのも目に見えてますからっていうのはあったんじゃないかなと思います。だから一番人気のね、あの二人に今回は楽しい冒険隊やってもらおうじゃないかっていうのがあるんじゃないかなと思います。で、ストーリーのお話ここからしたいんですけれども、ストーリーに関してもかなりわかりやすく、帝国何？新共和国何？ってなってるところに、あ、どうやらこの新共和国側っつうのがなんかいいものっぽい。で、帝国側っつうのがなんか悪そうであるっていうのが、まあ、ここでわかる。この映画でわかる。そして、あの、新共和国に協力するマンダロリアンと、グローグ。ディンジャリンとグローグってことですね。ちなみにあの、ディンジャリンって今初めて言いましたけど、マンダロリアンはね、ディンジャリンっていう名前なんです。でも映画はこういうマンダロリアンはディンジャリンっていう名前、マンダドリアンという種族の中のディンジャリンという男、もともと孤児であった男、そして同じく孤児であるグローグ、まあヨーダとおそらくね同じ種族で、フォースの力を持っているグローグがみたいなところを全く知らなくてもまあまあ見れましたよね。そうそう、だからすごくわかりやすくて、でしかも子供も見て初めてのスター・ウォーズにふさわしいような話になってるかなと思います。で、あと、いいものが悪者を倒す、善玉が悪玉を倒すっていうわかりやすいストーリーももちろんなんですけれども、プラスして親子の話っていうのも、親子の絆みたいなところもすごくわかりやすくて、私たちに手に取りやすい、要素の一つかなと思います。で、そうですね。まあ映画の中では出てこなかったんだけど、もともとディンジャリンっていうね、孤児のディンジャリンと、あと、グローグもね、もともと孤児だったので、そんな二人が必然的に親子になっていって、絆が結ばれていってというのが、ドラマの中で描かれていることになります。じゃあ、ここでちょっとドラマの話をしたいんですが、これ、そうですね。どういう順番で見るか、みたいな話と、どういうところが魅力的かっていう話をしたいと思います。まず見方としては、マンダロリアン1に普通に向いてもらって、その後2の後ボバフェットがありますので、ボバフェット見てもらって、そこの後半にねマンダロリアンとグローグの話がグッと入ってきます。多分ボバフェットだけじゃちょっとなんかあれだったんでしょうね。これじゃあちょっとつかめないなっていうところがあったと思いますので、で、そこにさらにボバフェットを見せる、仕掛けとしてルーク・スカイウォーカーが出てくるんです。私これね、個人的にどうかと思うんだけど、このルーク、マーク・ハミルの、もともと1977年にルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルのね、お顔に似てる俳優さんを探してきまして、で、そこの俳優さんのお顔にマーク・ハミルの顔をね、はめてるんです。CG で合成してはめて撮っているので、あの頃のルークっていうのが、ファンからしたら嬉しいサプライズではあるんだけど、でもそれはさすがにちょっと、なんか別に似てる俳優さんだっていいじゃんねっていう、ただ似てるだけで、あ、この人探してきたんだ、すごい、本当にルーク・スカイウォーカーに見えるねだけでよかったと思うから、私はちょっとどうかなとは思うんですけれども、もうそこで見れるのがグローグがね、これまでずっとねディン・ジャリンに守られてきたグローグ、ペドロ・パスカルに守られてきたグローグがルークと修行に入るんです。パダワンとして、パダワンっていうのがね、ジェダイの見習いのことパダワンっていうんだけど、こっからアカデミー開くから、お前はパダワンとしてアカデミーのな、第一号にしてやるってルークが言うんだけど、そこにね、ディンがすごくいいもの持ってきて、じゃあここからディン・ジャリンとね、まあディンって言ってる人ほとんどいないからマンダロリアンってやっぱり言い直しますね、マンダロリアンと行くのか、それともジェダイになる道を選ぶのかっていう、このグローグの選択みたいなところがちょっとあったりして、その後、ボバフェット本編に戻ってきてまた冒険活劇やりますんで、それもすごく素敵だし、あとね、ルークと歩いてる時はね、すごくふわふわふわって、いつもグローグが足が短いからね、トテトテって歩いてるんですけど、ルークはフォース使えるので、すごい なんだろう、これ見てもらうとなんて可愛いってなると思うから、その歩き方見てほしいんですけど、それがあるので絶対ね、ボバフェットは見てほしいと思います。でそこに、急にね、マンダロリアン 1,2 見た後に3見てると、あ、なんかグローグ急になんか、私が知らんシャツ着てるみたいになるんだけど、それは実はボバフェットがあるからなんですっていうあたりですかね。で、マンダロリアン自体のね、キャラクターもすごく魅力的で、今回はね、映画に際しては本当にミニマムなキャラクターで構成されてた。だからこそ見やすかった。ドラマでおなじみの人っていうよりは、ミニマムに、まあ、おなじみの人も出てましたよ。出てましたけど、そこまで、なんていうんですかね、ドラマ見てなんかわかんない、置いてかれちゃうみたいな感じにならない程度に、ササ、X ウィングで登場しますみたいな感じで、出てたので、まあそんなに、なんていうんですかね、あれになん、ノイズっていうと言い方悪いんですけど、初見殺しみたいなものはなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まず、マンダロリアン、そうね、クイールっていうさ、いいおじいちゃんが出てきたりすんの。で、あとね、IG-11 っていうね、アンドロイドが出てきて、このエピソードもいいし、ペリモットっていうね、グローグのことが大好きなグローグのこと、おめめちゃんって呼んでるおばあちゃんが出てきて、これエイミー・セダリスがやってんですけど、ボージャック・ホースマンのプリンセス・キャロラインとか、あとセックス・アンド・ザ・シティで、キャリーの確かエージェントか、エディターかかなんかやってたんじゃないかなと思うんですが、まあ皆さん見たらわかる。あ、なんか眉毛ないとエイミー・セダリスこういう感じなんだってなるから見てほしいなっていうのと、あとね、すごく今のエイミー・セダリスがやっているペリもそうなんですけど、他にもね、ボカターンとかアーマラーとか、なんていうんですかね、女性キャラクターがすごく大活躍するんです。で、そのあたりもなんていうんですか、取ってつけたような女性キャラ強いですみたいな感じじゃないから、そのあたりもね、見やすいんじゃないかなと思います。キャラデューンとかもすごく良かったんだけど、ジーナ・カラーノのなんていうんですかね、 SNS での発言を受けて、まあシーズン2で解雇されてるのかな、シーズン3には登場せずに、まあ、ただキャラ自体は死んでないので、もしかしたらどうなるのかなっていうところなんですけれども、本当ね、キャラデューンいいキャラクターだったのに強いしね、ジーナ・カラーノ自体もすごく良かったんですけれども、まあね、残念なことにということなんですが、そうそう、本当ね、スピンオフもね、進んでたらしいですね、企画がね。で、なので、まあ、そのあたり見ていただく、あと、まあ、ジャバザ・ハットの息子であるロッタザ・ハット、見たいなって思ったら、ちょっと長いけども面白いから、クローンウォーズ見てもらうとかね、アニメのね、クローンウォーズ見てもらうとかすると、まあまあ一通り終えるんじゃないかなと思うんですけれども、クローンウォーズ見るにはやっぱり1回 456123890789 見た方がいいと思うので、ってなってくると長くてもういいですってなっちゃうと思うから、まあ一旦、マンダロリアン 1,2 そしてボバフェット見る、そして、マンダロリアンの3見ていただいたらいいかなと思います。マンダロリアンのね、特に1はだいたい1は30分ぐらいですぐ終わっちゃうので、4時間ぐらいなので、まあまあ多分週末で全部見れるかな、これ私基準なんだけど、お週末で全部見れるくらいだから大丈夫です。見てください。そう、やっぱ、どっかでね、入ると面白いですからね。火曜日にチラッとだけお話ししたんですけど、ゲームオブスローンズ、実は前日譚が作られてるんです。ごめんね、急にね、ゲームオブスローンズの話するんですけれども、エイゴン征服を本当に、もう物語の起こりみたいな、もうこの、七王国の始まりみたいなのがエイゴン征服王の話なので、ドラゴンをね、率いて、七王国を、まあ、まとめたというか征服した。それが、まあ、エイゴン征服王の時代の話。だから、ゲームオブスローンズって、まあ、スピンオフも含めてね、今3作品ぐらいあるんですけれども、それら全部見なくても、エイゴン征服王の話は見れるんですよ。すべての前日譚だからね、すべてのことの起こりなので。なんだけど、やっぱ123、123じゃない、ゲームオブスローンズ1回見てもらったら、 ね、私が今回なんでこのタイミングでゲームオブスローンズの話してるかっていうと、私はペドロ・パスカルの話するときに絶対オベリン・マーテルの話しますよね。ご存知の通り。なので、まあ、ゲームオブスローンズで絶対、ペドロ・パスカル演じるオベリン・マーテルを絶対見てもらって、まあ、気が向いたら、グラディエーター2も見てもらって、あ、ペドロ・パスカルはどこか闘技場で戦わされがちなんだなっていうのを、同じあるあるを共有しませんかというお誘いでございます。なので、マンダロリアン&グローグ面白かった。ペドロ・パスカルすごく良かった。スーパーペドロ・パスカルタイムもっと欲しかった。思ってらっしゃる方は、ぜひゲームオブスローンズ、ちょっとね、オベリン・バーテル出るところ短いですけれども、ぜひご覧いただければなと思います。では最後にちょっとネタバレありで、最後私の感想、映画の感想を話して終わろうと思います。まだネタバレ聞きたくないという方はね、ここまでにされてください。あとね、これネタバレ行く前にお話ししたいんですが、今回の話やっぱり子供でも見れるように、このスターウォーズ一つも知らないけれども誰もが見れるスターウォーズとして出した映画なので、これじゃあちょっと物足りないんですわっていう方は、ぜひね、キャシアン&を見ていただくといいんじゃないかなと思います。すごく骨太の作品だし、なんか帝国の支配下に置かれた監視社会、そしてまあ、なんて言うんですかね、革命運動だったり情報戦みたいなものがすごく描かれている作品なので、今の日本、この日本のムードに危機感を感じていらっしゃる方は、キャシアン&見るのすごくおすすめします。では映画のネタバレありのパートでお話ししたいと思うんですけれども、まあ、一番最初にラストから話しますと、あれで本当にいいのかって思いました。新共和国が、なんていうんですかね、あそこのナルハッタ製を、なんでしょう、まあ、宮殿だけじゃなくて結構、ね、破壊の限りを尽くしたじゃないですか。破壊の限りは尽くしてないと思うし、まあメインとしては宮殿を撃ち落としたっていう感じだと思うんだけど、あそこを攻撃したっていうことだと思うんですけれども、でもそんなことしていいんだってやっぱり思いましたね。なんだろう、いやそりゃ完全懲悪者だしさ、あれぐらいの、なんだろう、最後にね、大きいアクションが欲しいところではあるんですけれども、なんか新共和国そんなことして、しかも大した後始末もせず去っていくじゃないですか、あの星からね。だってあそこ民間人とかも絶対住んでるはずだし、グローグがね、お魚もらったおじさんとかも住んでたから、まあその民間人の居住区にはやってませんよっていうことかもしれないから、まあまあもしかしたら考えすぎかもしれないんだけど、わあ、なんかそういう結構雑に攻撃しちゃっていいんすねとは思いました。だってまあハットツインズに騙されてしまって、あそこの双子に騙されたことによって、なんでしょうね、面目を失ったみたいな部分もあったりするのかもしれないけど、そんな雑にやっちゃって大丈夫なんですか？一応なんか政府機関で、これこからもうまたね、戦争とかが起きないためにこっから立て直していこうっていうタイミングなのに、もう大丈夫そうかなって思って見てましたね。あと、そうですね、ジャバザハットじゃないや、ロッタザハット、ジェイミー・アレン・ホワイトでしたけど、良かったです。なんか、最初話聞いた時に、もう1年以上前になるんだけど、多分最初に話聞いたのがね、ハットの息子が出てくる、あ、クローンウォーズの、あれか、クローンウォーズで助けてもらったやつかって思ってたタイミングでは、またジャバザハットか、こうするねぐらいに思ってたんです。でしかもさらにジェイミー・アレン・ホワイトだからどういう役になるのかなと思ったら、すっごく良かったね。なんだっけ、グローグーとも仲良さそうだったし、うん、楽しそうにしてて良いわみたいな、よくね SNS で隣のロッタちゃんっていうトトロみたいなモーメントがいっぱいあったよねみたいな感想が流れてたけど、本当にね、お腹の上で寝てるのはすごくね良かったなと思います。あと、カイボが今回実写化されてて、私はね良かったです。なんかファンに、元々の、なんていうんですか、既存ファンにもちゃんと目配せはしてくれてますねっていうね、サービス精神をね、感じましたね、あのあたりに。あと、そうだな、まあ、感想っていうと本当に、 ね、平たいところになっちゃうんだけど、あのマンドーの強さにムラがあるこれはしょうがない、これは映画としてしょうがないんですけども、なんかね、すっごいバキバキに強くて俊敏な時もたくさんあるのに、あ、なんだっけ、ロッタのこと助けに行って、あのすぐに毒じゃないや、なんか麻酔、あのガスみたいなもので眠らされちゃう時とかさ、弱いって思ったしね。まあでもその後すごい強いんですけど、でもロッタに勝てる、ロッタに押しつぶされても大丈夫なのに、なんだろうな、他のところはダメだったりするから、その強さのムラは何なんだろうって毎回思うんだけど、まあまあこれはね、まあいいかなと思います。映画版だと皆さんどう思われたかわかんないんですけど、なんだろう、ドラマ版だとね、別にね、強いよ、強いし、もう最強のアーマー、マンダロリアンっていう種族がね作っている、マンダロリアンスティールでね作ったアーマーはね、なんだろうな、すごい最強なんですよ。だからあれ着てっから全然平気みたいなのもあるんだけど、それでも結構なんか間抜けなミスしたりとか、あとなんか弱いみたいな時も結構全然あったりするので、そのあたりもね、もしまだ映画しか見てませんよっていう方はね、おすすめ、見てもらうのいいと思います。ペドロ・パスカルのこと、もっとペドロ・パスカルというかディンジャリンのことをね、もっと人として好きになると思うので。あとはね、やっぱなんといってもアゼラン人とグローグが宇宙船にキッとした顔で乗って助けに来たよっていうところ、すっごい良かったですよね。とにかく可愛い、みんなアゼラン人たちは、なんだ、おじいちゃんたちなのかな、わかんないんですけど、もうさ、なんだろうな、みんなが、これドラマとか見ててもそうなんですけど、みんながグローグのことを助けてあげたくなっちゃうんですよね、どんどんどんどん。もうシーズン1なんかもうみんな、なんか、このちっちゃい子連れてるから助けてあげようみたいな感じで、みんながこう、あれこれね、世話焼いてくれたりしてるんですけれども、そう、それがね、良かったなと思いますね。あと今回は、美味しそうな食べ物が珍しく出てきた。スターウォーズシリーズにはね、美味しそうな食べ物なんか出てこない。なんか、青いミルクとか、青い何か、粉に水を、なんかべしゃべしゃべしゃって混ぜると膨らむパンとか、意味わかんない、美味しくなさそうなものがね、いっぱい出てくるんですけれども、今回やっぱジョン・ファブローの影響なのか、やっぱ三つ星シェフの、何でしたっけ、フードトラック的なモーメントがね、シェフ、三つ星シェフのフードトラックでしたっけ、あれのモーメントがね、ちょっとあって、何、美味しそうなもの食べてるって思いました。あとその日のグローグがちょっと食べ過ぎで、それも気になった。まず、なんて言うんですか、トーストサンドみたいなの食べるじゃないですか。でその後ポップコーン食べながらロッタの試合見る。でその後ロッタのところに行って、ロッタに食べさせていいかつって魚もらう。で私この時点で、あ、グローグ食べ過ぎだからこの後吐くなって思ったら、その後またおじさんのところ行ってなんかお菓子もらうとかしてて、なんかその後もなんか食べてたかな、なんかね、とにかく食べ過ぎだったんですよ。だからこれグローグ吐くやつだって思ってたけど、全然吐かなかった。それだけごめんなさいね、私のどうしようもない感想なんだけど、それが気になったなと思いました。多分あそこで見てる子供いるね、親御さんとかもみんな、これ吐くな、これ大丈夫かなって思って見てんじゃないかなと思ってましたね。ということで、私のマンダロリアン&グローグの感想でございます。そうですね、もう総じてよかった。今年はやっぱり、まあもうロッキーとかもそうだし、私がビーバーになる時とかもそうだけど、ちっちゃいものがけなげに頑張ってるみたいなの見ると、なんだろう、見て元気もらってるなと思います。この後さ、犬のホラーが来るじゃないですか。ごめんなさい、タイトル出てこないんだけど、犬が主役のね、ホラー来るでしょ。それもさ、多分さ、犬頑張ってるってなると思うから、なんかちっちゃいものがけなげ、かわいい、頑張ってるみたいなところで、ちょっと思考を停止させたい時期なのかなとちょっと思いながらね、見ています。この後も楽しみにしたいと思います。 では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。Thank you.